おはようございます。藤沢ナザレン教会牧師の三山博之です。今日の聖書箇所は旧約聖書ゼカリヤ書5章1節から11節、この箇所から闇から救い出されるという題でお話しさせていただきます。
ゼカリヤ書5章1節から11節。私が再び目を上げてみると、なんと一つの巻物が飛んでいた。御使いは私に言った。あなたは何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は皆一方の面に照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は皆もう一方の面に照らし合わせて取り除かれる。私がそれを送り出す。万軍の主の言葉。それは盗人の家に、また私の名によって偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまって、その家を梁と石とともに立ち滅ぼす。私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げてこの出ていくものが何かを見よ。
この世の中を見てみますと、犯罪が絶えません。日本では東京、名古屋、大阪、博多、札幌などのこの大都市、アメリカではニューヨークやロサンゼルス、またワシントン DC、イギリスではロンドンやバーミンガムやリバプール、これらの大都市では盗みや、詐欺などが頻繁に起こっているのが現実です。人間は不正と欺きが満たされて、チャンスさえあれば自分が他の人よりも優位に立とうとして、平気で人を蹴落とすほどに今の時代は道徳的にも荒れ果てています。いじめや暴力や非行が横行し、麻薬や侵害に侵されている青少年を思うとき、世界中どこへ行ってもこの神の飛んでいる巻物の呪いが目の前に重く垂れ下がっているのです。今日の箇所のゼカリヤは、もうあたかも事柄の中心に立っているかのように、神がご自分の民と世界とどのように裁かれるのか、次々に起こる一連の神による裁きの結末を見ることができたのです。ゼカリヤは空に飛んでいる大きな巻物を見ました。それは長さ約10メートル、また幅約5メートルという、そういった巻物であって、ちょうど神殿の廊下の広さ、または幕屋の大きさに匹敵するほどでした。しかもこれはもう誰からも見えるように、こう迅速に飛んでいたのです。その巻物の表にも裏にも律法の呪いが書かれていました。旧約聖書も新約聖書も、そこには神の律法と福音についての偉大な事柄が記されていて、イエス・キリストがその巻物の主です。主は仰せを地に遣わされる。御言葉は速やかに走ると、詩編147編15節で言われているように、この巻物は全地の上に飛んでいたのです。その巻物の両面は厳しい律法の呪い、特に隣人のものを盗んだり偽って誓って神を侮辱する者たちに対する、その神の正しい怒りの宣言で覆われていました。全地に向かって出ていくというのは、 この呪いがイスラエルだけではなく、全世界が神の裁きに服するために、すべての人に及ぶという意味です。罪人のいるところはどこであっても、この呪いがとどまるのです。それは詐欺や力ずくで他の人の所有物を奪うだけではなくて、神のものを盗む者や、主の名を使って偽って誓う者たちの家に入り、その家の真ん中にとどまると言われています。それゆえに、免れることはできないんです。この呪いを出て行かせるのは神ご自身であるので、人間はこれを阻止することはできません。律法の呪いが望むとき、盗む者、偽って誓う罪人は一掃されて、その家は梁と石までも神によって滅ぼし尽くされるんです。この世の中を見渡してみますと、もうなんと多くの人が神の律法から轟く雷鳴と嵐の音、またひらめく稲妻に気づかずにいることでしょうか。神がこの世のすべてを作られて、私たち人間をも作られたのです。神はこのような世の中をイメージしておられたでしょうか。争いが絶えず、悪で染まっているこの世の中を、人と自分をいつも比べて、また人よりも上に立っていたいと思い、陰で人の悪口を言い、弱い者を助けるのではなく仲間外れにしていく。これが私たち人間の歩むべき人生でしょうか。神はそんなことをさせたくて、私たちをこの世に生かし続けてくださっているのでしょうか。答えは、いいえです。これらの人間は神から命を与えられて、神によって生かされているのにもかかわらず、その神から離れて、その神をないがしろにし、神に背を向け、神をないものとしてしまっている。自分勝手な生き方をしてしまっている。だから争いが起こり、人を罵り、盗みを働き、仲間外れにしようとするのです。神の思いや考え、そのご計画から逸れた歩みをしてしまっているんです。もしこのことをこの世のすべての人が心に迎え入れて、神の存在を受け入れるならば、どれだけ多くの人が私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださったこのイエス・キリストを、救い主として信じることができるでしょうか。神が私たち人類の罪をキリストの十字架の贖いによって身代わりの死によって始末されたということはもう何という恵みでしょうか。それが福音であって、それがグッドニュースです。海の難から救われて、マルタ島で人々のために焚き火を起こそうとしたこのパウロにマムシが噛みついたとき、パウロはそれを手から火の中に払い落として何の害も受けなかった。それと同じように私たちも内なる罪を十字架によって払い落として、聖霊なる神が心におられることを受け取ることができるのです。この方を常に感じて、またこの心に携えて、これからも過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。神なる主よ、私たちに命を与え、この世に生きるものとしてくださり感謝いたします。私たちは弱いもので、そのことに気づかず、そして知っていても忘れてしまい、あなたなしで生きて、同じあなたに愛されている存在の人間と争い、また比べてしまい、 仲間外れにし、罵り合ってしまっています。そんな私たちをお許しください。あなたが送ってくださった救い主が、私たちのすべての罪をあがなって、十字架で血を流し、命まで犠牲に捧げることによって、拭い去ってくださいました。心より感謝いたします。どうか私たちがあなたを愛し、他の人を愛する者として、この世の中で歩んでいけますように、あなたを忘れることなく、心が常にあなたに向けて生きていけますように導いてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。